理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第417回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、6月最後の配信ですので、
はい、
7月の天文現象の方をお話していきたいと思います。
はい、
もう誰もプレミアムフライデーという言葉は使わないと思いますけれども、配信日に聞いていただいている方は、はい、プレミアムフライデーじゃないかと思いますね。あの、在宅勤務の人も多くて、何が、早帰りの金曜日だとかって思ってらっしゃる方もいるんじゃないかと思いますけれども、
いや、もうそんなことすら思わないと思いますけど。
そうですよね。はい、で一番最初にですね、ごめんなさい、訂正のコーナーでございます。
お、恒例の訂正のコーナー。はい、
あのですね、第414回で身の回りにあるセンサーはどう働いているかというのをお話しして、センサーが皆さんの生活の中に入っているっていうのの一例として、こう衛星からね、こう地面を見てるとか、例えば雲を見てるとかっていうのがあるっていうのをお話したときに、はい、私がさらっと、上空38万キロからって言ってしまったんですけど、でそれに対して、石ころさんという方からメールをいただいていて、
はい、
38万キロの上空からというのは、それは月の距離なのではないでしょうかというふうに、メールをいただきまして、その通りでございます。私が言いたかったのは、3万5000キロの方で、3万5000キロっていうのは静止衛星の高さをね、
はい、
で38万キロっていうのが月の、地球から月までの距離ね。
はい、3が同じで似てるんですね。
なんとなく、あの、なんていうの、ちょろっと出てくる数字としては、
ちょろっと出てこないですけどね、
間違っちゃったんですけど
さらっと間違ったけど、普通ちょろっと出てこない数字ですよね。
で、3万5000キロの高さの衛星は静止衛星って言って、いつでもこう地球の回転と同期して回っているんで、はい、一番わかりやすいのはこう気象衛星ひまわりっていうのは、いつでも一日中こう日本の上空にいたりして、
はい、
ずっとこう、
見守ってくれているわけですね。
そう、同じ場所にいる。で、放送系の衛星も止まっているやつが多くて、皆さんの家、もう最近はネット経由とかケーブル経由かもしれないですけど、パラボラアンテナをこう衛星放送用につけるときって向き変わんないじゃないですか。
ああ、そうですね。そのあっち方向にやってくださいって言って、ちょっとずつ微調整しながら、
そうそう、
やるってやつですよね。そ
うそう、あれも地球の回転と同期して回っているから、皆さんの家のパラボラアンテナは追っかけなくていいんですよね。衛星を動的に追っかけなくてもいい、はい、で、畑の生産、あ、そうそう、で同じ石ころさんからいただいたメールの中には、畑の生産、おそらく高度700キロくらいを周回している色彩や雫あたりでチェックできるんでしょうかねというようなことがあって、
すごい、
そうですね、あの畑の生育とかそういったものはもう少し細かく、あとはまあ偵察衛星系のものとかもあって、地上のものを細かく見るっていうのをやるときには、やっぱり近くから見た方がいいので、低い軌道になると地球の周りを早く回ってくることになります。地球の周りを3時間とか1時間とかっていうので一周するような軌道で、いろんなパターンがあるんですけど、縦方向にぐるぐる回って、地球上をどんどんどんどん見ていくっていうものが多いかな。はい、というようなことで、見ているものも気象衛星ではその赤外線や可視光線みたいなものが多いですけれども、あの色彩や雫みたいな、そのいくつか目的によってはその可視光線だけではなくて、もう少しなんだろうな、電波に近いところを見ていたり、ものによっては、電波を衛星から発射して帰ってくる時間を測定したりとかっていうこともやってるものもあります。なので、
はい、
衛星の高さは38万キロではありません、3万5000キロでしたという訂正と、はい、3万5000キロは静止衛星で、多くの衛星はそれよりも低いところでもっと早く回っていますということでした。
はい、
ということでメールもありがとうございました。
ありがとうございました。すごいですね、パッと間違いに気づくっていうのも。
そうで、本当はね、38万キロって言って、あ、38万キロってことは光が行って帰ってくるのに片道1秒ぐらいだなってことは、これは月だなとかっ って思いつかないといけなかったんですけど、全然こう自分の中でも検証せずにサラサラサラっと言ってしまいました。そうなんですよ、月まで片道1秒往復で2秒ぐらい、
はい、
ってことは片道30万キロぐらいね。
はい、
そうそうそう、光の速さは秒速30万キロ、これはね覚えておいていいと思います。
はい、
はい、地球を7回半回るってやつですよ。
ゴンゴンゴン。で
地球の、1周は、4万キロでしょ。
うーん、
で、4万 ×7.5 は 15×2 で30万キロね、
はい、
ということで少し忘れててもこうあちこちからこう追っかけていくと分かるんで、
はい、
はい、ということでですね、衛星の話でございました。
はい、
あとですね、今日収録しているのは6月20日の夜なんですけれども、
うん、
夏至が近くなってきました。なので日が沈むのがね、遅かったり、朝日が昇る明るくなるのが早かったりするんですけれども、
はい、
前もね、話したことがあるんですけれども、夏至の日は一番昼間が長いんですが、
うん、
1年のうちで一番早く、日が昇るタイミング的に日が昇るっていうのとか一番遅く日が沈むっていう日とは違ってますよっていうのが、うん、豆知識的にあります。まあ、簡単に言うと、朝日が昇る時間が早くなるタイミングと、日が沈む時間が遅くなるっていうタイミングは同じ日じゃないんですよ。ずれていて昼間が一番長いのは夏至。はいはい、
日が昇るのはその丸い太陽の端っこが地平線から出たら日の出で、沈むのは、太陽が全部沈むのが 日没だから、その太陽の例えば真ん中のところだと多分同じ日なんだろうけど、
違います。
そこで違うの？
そうではない。
ずれるんじゃないの？
それでずれるんではないんです。
え、あれ？
それでずれるのは、春分とか秋分の日で、12時間ずつにならないよねっていう話ですね。
あれ？じゃああれ？あれ？はい、じゃあするんで。
そうではないです。
は
あ、はい、日が昇る時間とか、太陽が南中する時間、
うん、
太陽が真南に来る、時刻っていうのは1年のうちで前後するんですよ。
これはね、1年のうちで前後する？
そうそうそう、だから1年のうちで、毎日毎日、同じ日に太陽が真南を通るわけではなくて、季節によって、お昼の0時12時に、うん、太陽がある場所っていうのは、季節ごとにこうずれていくんですね。これはどうしてかっていうと、地球が太陽の周りを回る角度というか、ある時間あたりの角度っていうのが季節によって異なるので、
ケプラーの第二法則、
遠い方がゆっくりで近いと早いってやつね
遠い方
がゆっくりで近い方が早いんで、はい、地球の自転が同じタイミングでも、はい、太陽が真南に来るタイミングっていうのは、地球の自転と地球の公転を足した角度が、地球を回ってるんで、うん、同じ時間でね、うん、なので、季節によって違います。他にも、ね、細かいことあるんですけど、
地球の公転っていうのが、季節によってスピードが若干変わるから、
そうそうそう、
スピードの自転が一定だとしても、
そう、
お
うっていうので変わってきますっていうのが大きい影響としてあるんで、夏至の日は一番日が長いですが、時計として日が昇るタイミングとか日が沈むタイミングが一番早かったり一番遅かったりするのとは違いますよっていうのが一つポイントになります。
はい、
はい、多分いろいろ調べると分かると思うので興味がある方は調べてみてください。
はい、
これがねうまく説明してあるページがありそうでないっていうのもあるんで、ずいぶん前に説明はしたことあるんですけどね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。ということで、はい、第何回とかは忘れてしまったんですが、
はい
はい、そんなことでございます。
はい、
もう一つ、最近ねポッドキャストで科学系のポッドキャストっていうのを盛り上げていこうっていう活動をしてまして、
うん、
で、これまで紹介していなかった、サイエントークっていう番組をちょっとだけ紹介したいと思います。カタカナでサイエントークで見つかるんじゃないかな。これ男女2人がやっている番組で、男性の方が科学系、女性の方が国際系っていう、文系理系ペアでやっているポッドキャストです。最新は何回ぐらいやってんだっけな、10回とかそのくらいかな。今年の4月から始まって、 10回とか11回とか、配信をしてるっていうポッドキャストになっています。結構ね、なんだろうな、化け学、科学系、サイエンスじゃなくて、ケミストリーの方のね、科学ね、化けるって字を書く方の、ことをお話ししていて、最新のに近いところではメッセンジャー RNA ワクチンの話とかを、お話をしていたり、10回で振り返りとかをしております。で、多分この後 CM を挟んで、本編の方に行くことになると思っていて、
はい、
すごくね、私嬉しいのは、ここ1年ぐらいで、科学系ポッドキャストにこう若手がたくさんこう増えてきたなって思っていて、
私若いですよ。
私たちはとはいえ長いじゃないですか。ここ1年で始めたわけじゃなくて、もう400回もやってるんですけど、
ほら、ここ1年で毎日朝昼晩配信しているから、朝昼晩毎日やってるとどのくらい？
そんなことないでしょ
ねえ、そしたら若手ですよ、まだまだ。
そうっていうのが、新しい番組が始まって、それもちょっとずつね、雰囲気が違ったりとか、扱ってる話題が違ったりして、
科学が盛り上がってきてるって感じですね。
といいなと思う、といいなと思って、で、
いいな、
なんだろう、もちろんね、この番組を聞き続けてほしいっていうのもあるんですけども、ぜひ皆さん自分の興味とかね、あとは雰囲気が好きだっていうのに合った番組を見つけて、より良いこう科学ライフを、
科学ライフ
と思うんですよね。で、私たちの番組はどっちかっていうと、こう日常と科学みたいな形でお話をしてるんですけど、もう少しこう論文とか最新科学みたいなことが興味がある人とか、あとはこう分野として天文、宇宙、科学、生物みたいなところでカテゴリーというか専門知識が違ったりとか、まあ、その辺もいろいろバリエーションがあるので、選べる時代になってきました。はい、ぜひ皆さんの好きなチャンネルを見つけてみてください。
科学ライフを、充実した科学ライフを、
そうですね、
お送りください。科学ライフ、
まあまあ、エンジョイですね、
エンジョイください。
何個かの番組はコラボ会といってゲストに行ったり来たりしてるんですけど、はい、多分うちはゲストを迎えるっていうのはしないと思うんで、私は呼ばれたら行かないことはないので、
なんですか、呼んでくれって感じ。
科学番組で私をゲストに呼びたいっていうところは声をかけてください。
へえ、
何ですか、
よう呼んでほしいんだ。
いや、まあどっちでもいいです。
え、なんで
片道になっちゃうけどね。
ああ、自分はごめんなさい、呼ばないけど、呼んでくれるなら
行きますよってことです、
はい
はいはい、ということで7月の天文現象を本編では紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、サイエントークです。サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。 Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
では毎月恒例の天文現象の紹介をしていきます。7月はですね、
はい、
新月が7月の10日で、満月が7月の24日になります。
はい、
で今年は7月の24日っていうとオリンピックが始まったあたりだと思います。なんかね、はい、本当にやるらしいです。
どうなんですかね、まあ、そこら辺は何とも言えませんが、
はい、あとですね、太陽暦でいくと、7月の19日が夏の土曜。
うなぎの日ですね。
土曜はうなぎ週間というか、でその中に牛の日っていうのがあったら、その日がうのつくものを食べましょうっていうことになっていて、ちょっとね、はい、星空案内の後に 土曜の話をしてみようと思っています。
はい、
はい、で、各惑星の動きをお話ししますと、水星は日の出前に、西の空に見えていて、すぐに沈んでしまう、ごめんなさい、水星は日の出前に東の空に見えていて、すぐに明るくなってしまうのであまり見えません。でも7月の初旬については、3時から4時あたりに、東の空に見えるかもしれません。月末になると太陽の方に近づいてしまうので、ほとんど見えなくなると思います。
はい、
一方ですね、金星は、まだ、しっかり見てないんですけど、宵の明星として夕方西の空に見えるはずです。日が沈む頃にもう明るくなり始めてるはずです。で、金星の、が沈む、西の空に沈むのは8時過ぎ9時前ぐらいかな。で、7月中はあまり変わらず宵の明星として見えてるはずです。
はい、
で、火星の位置と金星の位置が7月は近いんですよ。
うん、
なので火星と金星が近くに、見えます。
はい、
火星も夕方西の空、日没後、西の空に明るく見えるでしょう。
で、
木星と土星がじりじり見やすくなってきています。
はい、
日没後8時とか9時に、登ってきます。木星が、9時ごろ、土星は、8時ごろには、登ってくるので、暗くなったら東の空に見えて深夜過ぎに南中するという感じで、
はい、
考えておくと見つけやすいと思います。なので、金星と火星がとっても近づく日があります。7月の13日に金星と火星がとっても近づきます。
はい、
7月中はほぼずっと金星と火星が西の空、夕方、日没後ですね、毎日近くに見えるというお話をしたんですけれども、特に7月13日の夜22時36分っていうのが、一番近く見えるというタイミングで、
うん、はい、
1度よりも、近い角度、
くっついて見えるぐらいってこと
に、目で見るとくっついて見えるぐらい近くになるんじゃないかな、13日
と。へえ、
はい、で、こんだけ近いと、望遠鏡で見ても同じ視野の中に入ります。
うん、お
ー、で、双眼鏡だとほぼ7月中だったら同じ視野の中に金星と火星が見えるような感じで、考えておいていいんじゃないかと思います。
はい、
で、12日、7月の12日ねには、そこに月も入ってくるので、月と金星と火星が双眼鏡だったら同じ視野の中に入る感じで、13日は望遠鏡で見ても金星と火星が1度よりも近くに、見えてきます。この日晴れるとね、金星と火星のがすごく近くて、色の違いとかね、見え方の違いっていうのも見えるんじゃないかと思います。で、7月の12日が月が近くて、13、14ってなっていくと、だんだん月は、なんていうの、太陽から離れる方向に動いていきます。
はい、
日没後すぐに月が西の空に見えるってことは、細い月なので、なんとなく皆さん頭の中に想像してほしいのは、下側が明るい細い月と、火星と金星が見えるというのが予測できるはずです。
いわゆるその三日月を描いてちょんちょんって星を描くようなイメージね。
そうですね、10日、7月10日が新月なので、7月12日とか13日は細い月ですね。まさに三日月ぐらいな月になっています。はい、
はい、
で、
はい、
月と土星は、7月の24日なんですけれども、土星は日没後すぐに出てくるという話をしたと思うので、
はい、
満月と、土星が近くで、その2日後、うん、7月の26日は木星と月が近いです。
うん、
両方ともね、まん丸の月に近い形の月と、うん、土星や木星が見えるので、日が沈んでしばらくするととても見やすくなります。
はい、
で、
見つかりやすい雲になりますね。
そうですね、
月のすぐ近くの明るい星、月の力光に負けない明るい星っていう方がいいのかな、
うん、でよく見えると思います。で深夜近くになると南中近くになるので、はい、あの高くなって見やすいと思います、
はい、
さっきのね火星と金星は日没後すぐ見ないと沈んでいってしまうんですけれども、土星や木星は、まあ、一晩中というとあの言い過ぎですけれども長く出ているので、日没からちょっと時間が経ってから見た方があのくっきりと見えるんじゃないかと思います。でね、一番近い時は、土星と、月は、4.7 度かな。なので双眼鏡では同じ視野の中、うん、望遠鏡だと同じ視野には入らない感じ、で木星と月については、8.5 度なので少し視野の広い双眼鏡だったら同じ視野の中に入るんじゃないかと思います、
はい、
はい。あとですね、7月は、流れ星が多い日があります。流星群って言うんですけども、名前は水亀座デルタ流星群という名前です。水亀座の、ね、流星群は、ゴールデンウィーク近くにある水亀座エータ流星群というのもあるんですけれども、7月の30日の夜明け前ですねには、水亀座デルタ、流星群というのが、見えるはずで、ですね、とても条件が良ければ1時間に数個から10個程度なので、他のね大きい流星群に比べると少なめですけれども、うん、夏休みにもし入っているような時期ですので、
あ、確かに、
うん、夜更かしするまたは日の出前に目を覚まして、流れ星を観察するのもいいかもしれません、
うん、そうですね、
はい、一応ね、はい、この流星群は、
うん、
やや活動が緩やかっていうとあれだな、広いので流星群によっては本当にね数時間だけとってもたくさんこう流れ星が出るっていうのに比べて、
うん、
7月の終わりから8月の頭ぐらいまでは、うん、この水亀座デルタ、正確にはデルタ南流星群っていうらしいんですけど、
デルタ南、は
い、流れ星が多めですし、8月に入るとだいたいお盆の頃、
はい、
ペルセウス座流星群というのが、たくさん流れ星が見えるというので有名な、はい、流星群ですので、8月13日頃ですね、一応ペルセウス座流星群の活動期間というのも、7月後半から8月後半までと広いんですけれども、
うん、
ピークは8月13日頃になりますので、
まあ、そうすると本当に7月の終わりから8月にの、まあ、特に中旬ぐらいにかけては流れ星が見やすい時期ではあるわけですね。
なので夏は流れ星がまあ多めで、夏休み中はね、で特にこう7月30日頃やお盆の8月13日頃っていうのはとても流れ星が多い日になるので、はい、ぜひ夜流れ星の観察をしてみるといいんじゃないかと思っています。私が一番覚えてるのはもう何年前だろう、二十何年前に富士登山をね職場の人たちとしたことがあって、で富士登山って、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、御来光を見るっていう時には夜登り始めるパターンが結構あるんですよ、うん、
はい、
そうすると中腹ぐらいまで登って、そこで仮眠を取ったりするんですけど、
うん、
その時に天気がいいとすごいたくさん流れ星が見えるのね。
お、
確か、なぜかその頃は4年ぐらい続けて毎年富士山に登るっていうのをやっていまして、
なぜ
その、富士山登ったことあるんですよって言ったら、じゃあお前案内しろって言われて、
案内するような場所かしら
案内するような場所じゃないけど、みんな行ったことがないから、じゃあ段取りしましょうって言って、
段取りするの、お盆の頃
だって5合目までみんなで車で行ったりするからね。あとはどこで休憩するというか、仮眠取るところの山小屋の予約とかあるんですよ。
ああ、そうですね、はい、
そうそうそうっていうのがあって、確か一度は8月13日ちょうど当たって、お盆の時期で流れ星がたくさん見えて、あ、こんなに見えるんだっていうのを思ったことがあります。
なるほど、特に上の方だから 余計に見やすいっていうのもあるのかもしれないですね。
町明かりからやや遠いっていうのはあるんで、
うん、
見やすかったと思いますけれど、でも周りがねそこそこ明るいので、山道はみんなこう明かりをつけていたり、うん、山小屋のそばは明るいんで、
ああそうか確かに、
うん、なのでそんなに条件がいいわけではないですけれども、やっぱり、たくさん流れ星がこう飛ぶ日だったので、とてもたくさん見えたっていうのと、うん、あと同じ年だったかどうか忘れたんですけど、お盆の頃って花火大会もやってたりするじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で富士吉田川、北側の、富士吉田口の方から登ったんですけれども、うん、下の方でこうちっちゃい花火が丸くポコってこう見えるっていうのもすごい面白かったですね、うんうん、
丸くポコっていう花火っていうのもなかなか
落ちというか、上から見るからね、
うん、
それもね面白かったっていう思い出がありますということで、うん、皆さん夏休みは7月30日と8月13日があの流れ星が多い日で、その他の日でも、はい、いつもよりは多いはずなので、流れ星の観察をしてみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとはですね、星座は夏の星座がどんどん出てきます。日が暮れてすぐに天の川が見えてきて、夏の大三角が東の空に見えてくると思います。深夜になると夏の大三角はほぼ、真上、頭の真上ですねぐらいに、見えることになると思います。
はい、
夏の星座といえばまあ、サソリ座が有名だと思うので、南の、少し下のところに赤い星が見えると、それが、アンタレスで、サソリの心臓ですね。でサソリ座は、アンタレスが見つかると、星の形も追っかけやすいんで、ぜひサソリ座を見つけてみるといいんじゃないかと思います。
はい、
他にも、有名どころというと、乙女座、天秤座、サソリ座、伊手座かなというのが、行動に並んでいる、星座なので、サソリ座を見つけてこう東や西に目を向けると、そんな星座も見つかるんじゃないかと思います。また、
はい、
日暮れ直後は春の星座が西の空にだんだん沈んでいくので、北斗七星やアルクトゥールス、スピカなどが西の空に見えて、夜中には沈んでいくということになると思います。
はい、
はい、そうですね、北斗七星はまあまあ見やすいかな、
うん、
はい、というのが、まあ、夏の星座で、空が暗いところに行ったら天の川が見えるし、先ほど言った夏の大三角、ベガ、デネブ、まあ、アルタイルというところでは、白鳥座が 見つけやすいんじゃないかなと思うんですよね。デネブが尻尾で、十字に、複数の星が並んでいるので、見つかりやすいと思います。で、
はい、
こと座は見つけにくいですが、ベガは見つけやすいんで、とても明るいので、ベガを見つけてこの辺がこと座だなというのを、確認するといいんじゃないかと思います。
おい、
はい、というのが7月とちょっとだけ8月の天文現象でした。でね、天文現象とかカレンダーの話をしていると、必ずこう月の話と、太陽暦ね、夏至とか春分とか秋分とか節分とかねっていうのが出てくるんですけど、うん、7月には土用っていうのがあります。
はい、
さっきも出たこう牛の日がある、牛の日があるって変だな、はい、土用の牛の日に、有名な、土用になっています。
はい、
でこれ土用ってなんだよっていうのが、分かっているようでなかなかこう面倒くさいので、その説明をちょっとしておきます と、
はい、
昔は五行説って言って、自然なものはこう5つのこう素材からできていたりとかっていうので、いろんなものをね、5つのものに分けるっていうのがこうやられていて、
はい、
で七夕の、短冊っていうのも五色あるとかっていうのが、
五色の、
そうそうそうそう、
の短冊、
そう、の牙に揺れるですね。
え？
なんですけども、
私が書くんじゃないの？
あ、そうで、あ、私が書いたか。
うん。
あ、そうですね。そうそう、で、
笹の葉は、
笹の葉が揺れるのか。
そうです。
でね、季節は春夏秋冬で4つじゃないですか。
はい。
で、立春、立夏、立秋、立冬っていうのがあって、そこで季節がこう分かれるわけね、
はい、うん、
だから暦の上ではほにゃららっていうのは、こう立春が来ると暦の上では春ですがみたいな話をするんですけど、その、立春の日の前日が節分なのね。季節を分けるから。
はい。
なので一応節分も立春の前の節分と立夏の前の節分と立秋の前の節分と立冬の前の節分っていうのがあるんですけど、今は、立春の前の節分しか、メジャーではないです、
うん、まあ全ての前の日のことを節分とは言うけど、まあ今の現時点では節分っていうと2月のことを指す、
そう2月の
ほとんどの場合は指す
3日とか2月の2日とかね。
はい。
で五行節と、シーズン四季っていうのはちょっと相性が悪くて、なんでかっていうと五行節はネタが5個あって、
うん、
季節は4つしかないから、
はい、
でどうしたかっていうと、五行節の木と火と金、金属の金ね、水と土っていう5つのものがあって、木はウッドね、ウッド、ファイヤー、はい、メタル、ウォーターで最後が
土
は何がいいんだろうね、マットじゃない、ちょっと変か、
グラウンド、
うん、まあ、ということで木、火、金、水、土っていう風にあって、春が木、夏が火、秋が金、冬が水と割り当てたら土が余っちゃったのね。でどうしたかっていうと、春と夏の間、夏と秋の間、秋と冬の間に、土の季節を作りましょうっていうのを無理くり入れたのね。
だから余っちゃった土を一つのワンシーズンをどんじゃなくって分けてそれぞれ入れて間に入れたってことね。
そうなので各季節、うん、春の終わり、夏の終わり、うん、秋の終わり、冬の終わりに、土の時期を作りましょうって言って、
うん、
春の最後の5分の1は土、夏の最後の5分の1は土ってこうやっていくと、全部合わせると5分の1ずつになるわけですよ。
ほう、無理くり、
そんで、
うん、
無理くりね、
うん、
立秋っていうのが8月の7日なんですね。
はい。
なのでその前の夏の5分の1っていうのを、土に割り当てましょうっていう話をすると、うん、だいたいね、18日間あるんです、土のシーズンはそれぞれ、
うん、
なんでかっていうと、一つの季節はだいたい360÷4で90日でしょ、
うん、
でそのうちの5分の1ずつを、土に入れましょうっていうと、18日ぐらいあるね、うん、土曜が各シーズンのうち18日ずつあるってことはどういうことかっていうと、
2週間ちょっと、
そう、立秋がやってくる8月7日の18日前ぐらいが、土曜になって、
うん、土曜の入りっていうね、
そうで土曜の入りが7月の19日で、土曜が終わると夏が終わって秋がやってくる、で各シーズンに土曜があるんですよ。
土曜の最終日が節分ってこと？
土曜の最終日は節分になります。
おお。
でもまあ土曜の入りがだいたい土曜って書いてあるんで、
うん、
春のだから2021年でいくと、最初の土曜の入りは1月の17日、
うん、はい、
で次が4月の17日、
うん、
で夏の土曜が7月の19日、
うん、
最後の土曜は10月の20日がそれぞれ土曜の入りっていう風になってきます。でね、冒頭で説明した地球が太陽の周りを回ってる、なんていうの、ある時間で進む角度っていうのは季節によって違いますっていう話をしたじゃないですか。
はい。
で日本ではこの春分とか秋分とか夏至とか冬至とかこの土曜とかっていうのを太陽の周りにこう地球がぐるぐるって回ってる、何度進んだらこの日を春分にしましょう、何度進んだらこの日を土曜にしましょうっていうのが決まっていて、
うん、
そこが起点なんで、さっき18日って言ったけど、年によって17になったりとかずれたりするわけよ。
5分の1って言ってるけど、5分の1は角度ってこと？
あ、5分の1っていうのは各シーズンから5分の1ずつ取ってくるんです。
でもそれが変わるわけでしょ？
そうで、整理をすると、はい、春分の日っていう地球の地軸が太陽に、向かって真横を向いた日をゼロ度にします、
はい、
ってことはどういうことかっていうと、夏至は90度、
うん、
秋分は180度、
はい、
冬至は270度になります、
はい、
でこれは秋分とか、夏至なんで、それの前に、うん、夏が始まるタイミングとか、うん、春が始まるタイミングがあって、春分が0度なんですけど、立春っていう春が始まりますよっていうのは、うん、過去で言うと315度のところにあるわけね。45度前なんですよ。
はいはいはい。
で春分が0度で、うん、角度が45度になると立夏、夏がやってきます。
はい、
で夏至があって、ね、夏至があって、うん、また45度進んで135度になると立秋。
はい、
で45度進んで180度になると秋分、
はい、
45度進んで、225度になると立冬、
はい、
で45度進んで270度になると冬至、
うん、
これで角度ごとに45度ずつ、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、
当時
になりましたと。
はい、これは普通にもう本当に数字的にパッパッパッと割ったものよね。
そうっていうので、
うん、
決まるんで、土曜はどうするかっていうと、うん、さっきの季節の終わりから5分の1ずつ戻るんで、角度としては、春の土曜が始まるのが297度の時、ごめんなさい逆だ、春の土曜が始まるのは27度の時、秋分が終わって、立夏の手前ね。
ちょっと待ってよ、秋分が終わって、
春分が終わって立夏の手前、
春分が終わって立夏の手前が、春の土曜は春の最後ってことか。
そうそう、そうすると、太陽の角度は27度になります。
はい、
で夏の土曜は117度で、土曜の入りで7月19日ね、
はい、
秋の土曜は207度から始まって、10月の20日になります。
うん、
最後冬の土曜は297度が冬の土曜の入りで1月17日、うん、ということになって、だいたい18日分あります、土曜は。
じゃあ、さっき言った5分の1とか10、あ、違うな、18日ぐらいっていうのはあくまでも角度で、たまたまその今年は何日っていうことね。
そうです、そうです。
で5分の1は本当に5分の1っていうのも角度なわけね。
あ、5分の1っていうのは、もともとのコンセプトとして、4つのシーズンがあって、それぞれの最後5分の1ずつ取ってくるって集めるとっていうのがコンセプトだから。
あ、なるほど。じゃあこのそれで、最終的に今はこの角度で決めちゃったわけね。
そうです、そうです。でこの立春とかこういうのをどこまで角度を大事にするか、日程を均等にするのを大事にするかっていうのは、その時代によって変わっていくので、うん、
あ、なるほど。本当にじゃあ、3日間って決めて何が何でも3日っていう時期もあるわけね、その時代というか。
カレンダー作りが楽ちん、
そうっていうところもあるしっていう。
そう、カレンダー作りが楽ちんなのは春分の日を決めて、
うん、
残りは
3日間とか、ね、
何日分っていうので割り振れば一番簡単なんだけど、
うん、
そうではなく天文学的に正しいのはこの日が一番日が長いんですっていうのをちゃんと決めていくと、角度で決めなきゃいけなくなるんで、今は角度で決めるってことにしています。
なるほど。でも天文なんていいじゃんって、また時代が来るとまた18日とかなるわけ。でも18ってちょっと数字的にちょっと割り切れないから2週間で14にしようとしとこうかとか、そんな感じ。
でもそれだと元々のコンセプトと違うからね。
でもほら、もうどうせコンセプトも何も うなぎだけ食べられれば。
そうで、今度は他の暦として、はい、毎日毎日干支で、ねえ牛とらうたつみっていう十二支の名前がついてるわけですよ。これはね、太古の昔からずっと切れ目なく続いてるのね。
いつがスタートだろうね。
なんかずいぶん前で、スタートの日をいつ決めたかよく分かってないんだけど、
うん、
何はともあれ、牛の日っていうのは12日に1回ずつ必ず回ってくるわけ。
はい。
ということは土曜、夏の土曜は、太陽の角度が、春分の日を0度にした時に、117度まで来たら夏の土曜の入りになりますよと、う
ん、はい、土曜に入りました。
そこから、立秋の8月7日の前日までが、夏の土曜と言われますよと、
うん、はい。
で、大体18日間ぐらいある中で、うん、牛の日っていうのが1日または2日あるわけだね、
うん、
それはタイミングがずれると1回しかなかったり、18日あれば2回やってくることもあって、
うん、
で、夏の土曜の牛の日はうのつくものを食べると夏バテに良いと言われているので、うどんを食べたり梅干しを食べたりっていう話の中で、それに乗じて夏は、うなぎがなかなか売れなかったわけだって、うん、夏にうな重とか食べたくないじゃん。
食べたいじゃん。
だってもっとさっぱりしたものが食べたいじゃん大体。で、売れなくなるんで、夏の土曜を牛の日にはうのつくものが需要に良いということでうなぎを食べましょうっていうプロモーションをして、
平賀源内、
平賀源内が本当に言ったかどうか知らないんですけど、
あ、違うの、
よくわかんない。で、夏の土曜の牛の日にうなぎを食べましょうっていうのをが流行ったっていう流れで、そのためには国立天文台の人がどの日が春分で、どの日に117度に行くかを、計算して2021年は、夏の土曜は7月19日の、夜7時59分が117度になるタイミングですよっていうのが分かっていて、みたいなことで、二十四節気および雑節っていうのを、計算して国立天文台が発表するってことになっています。
はい、
はい、ということで皆さん多分ねこれを聞いててもよく分かんないんで、太陽の周りを地球が回る、北極側から見ると時計と反対回りに回っているっていうのをぐるぐるって書いて、春分の日を0度にして90、180、270ってところにマークを打って、で45度ずつ区切って、ここからここまでが暦の上での春、夏、秋、冬ってやって、最後の5分の1ずつぐらいが、土曜土曜土曜土曜と。
ちなみに季節ごとの五行説は何？
春が木、
夏が火、
うん、秋が金、金、
うん、
冬が水。
なるほど、これはさっき言ったやつね、春、はい、
でこれにね、またね暦で言うとお彼岸があったりとか八十八夜があったりとか、あと
夏も近づいてきましたねってやつね。
そう、6月7月だと、入梅、
おお、梅雨入り、あ、やっと梅雨入ったね関東地方、
はい、あとは半化粧っていうのもあったりします。
ああ、月化粧、
半分ですね。
違うな、間違えた。何化粧、薄化粧、違うな。
田植えの季節が終わる頃らしいです。
何、田植えの季節が終わった半化粧、何でしょう、どういうこと。
半化粧は、半に夏が生きると書いて半化粧って読むんですけど、はい、ということでですね、いろんなこう太陽暦、つまり、太陽の周りを地球が回っていくので何度になったらどの季節っていうタイプの太陽暦として決まっているのが二十四節気ですと。
はい、
それにいろんなものがこう組み合わさって、月の満ち欠けがあったり、昔のね、太陰太陽暦の時には何月何日にこんなことしましょうっていうのは太陰暦だったわけだから、お盆も七夕も、月の満ち欠けに応じて日付が決まっていたわけだから、それと二十四節気がこう組み合わさって複雑なカレンダーになっていたはずです。
はい、
はい、 ということで今日は7月の天文現象とちょっとだけ土曜に関する暦のお話をしてきました。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送っていただくには lika@0438.jp rika@0438.jp になっています。またですね、そんなプロジェクトというグループでそんな理科の時間の他にそんなことないっしょ、そんな美術の時間、そんな雑貨店という番組も配信をしております。ポッドキャストや、Amazon ミュージックプライム、 Spotify、 あとですね、有料になりますが、audiobook.jp などで配信をしております。audiobook.jp では、おまけをくっつけておりますので、ぜひそちらを聞いてみてください。聞き放題、契約で、月々750円かなで、この収録をしている日の朝、がっちりマンデーっていう、なんていうの、経済系バラエティの番組で、声ビジネスっていうので取り上げられていました。
へぇ、
うん。で、あとね、そんな美術の時間はブルータスに載ってたんじゃないかな。
おぉ、すごい。
あと、私たちは、ボイシーっていう、音声配信サービスで、曜日ごとにこの番組というかそのポッドキャストとは違うことを少しずつお話ししているので、ボイシーで、そんないを、ひらがなですね、検索していただくと、私や香里さんが、1日5分というか週に1回5分ぐらいお話ししている番組もありますので、そちらも聞いてみていただけると嬉しいです。
スタートしたばかりで、
そうですね、はい、
はい、
どんなことを喋るかがまだぼんやりとしている状況ですが、
そうですね、
ぜひ将来に期待していただければと思います。
将来に期待、はい、
はい、ということで、そんな理科の時間第417回かな、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのはヨシアスと
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。